TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
はい、TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ、本当お疲れさん、金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムになっております。さあ、というわけで堀井さん、
はい、
今週もお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
私今週はさ、結構頑張って、
はい、
ミニミニ運動をやったのよ。ジムに行って、重い重りを上げるとかじゃなくて、ちょっとその時間がなかったから、ミニミニ運動をやろうと思って、YouTube とかで、こうちょっと、体操とかストレッチとかあったらやってみたらさ、
はい、
森拓郎さんっていうさ、
はい、
ダイエットとか。
経済学者？
違う。森永卓郎さんね、それ。
そう。
間違えて、よく間違えられるらしいけど、森卓郎さんっていう、小顔サロンをやってたりとか、
はい、
あと、パーソナルトレーナーをやってたりとか、いろいろこう、あと、筋膜リリースとか、いろいろやってる方がいらっしゃって、その方が紹介していた YouTube で、首を伸ばすっていうのがあったのよ。
はい。
で、何かっていうと、あなたも私も、身長も、待って、首いきなり伸ばさないで、いきなりハゼみたいな顔しないで、伝わらない。これラジオだから。でね、あなたも私も身長も体重も違います。でも年齢はほぼ一緒です。お互い、なぜか身長も体重も違うのに、首のあたりがもちゃもちゃと輪郭がしてくるじゃないですか。うん、で横から見たときに、
うん、
なんていうの、今までは一直線だった首のラインが、なんか手相みたいにさ、はい、2、3本になってきたりするじゃん。
はい、
で、それを、直したくて、私もね、いろいろ何したらいいのか、首にね、脂肪溶解注射でも打てばいいのかとか、いろいろ調べたんですけど、そんなことよりも、まず首の筋を伸ばした方がいいらしいと、いうことが分かったんですよ。で、ちょうど、鎖骨ありますね、私たちの胸元に。この鎖骨の下、胸の真ん中あたりに手を、両方の手を重ねておきます。で、これをぐっと下に引っ張ります。ぐっと下に引っ張って、口を上げたまま上に向く。上向いて、顎を天井でつくんですよ。ついてきます、
はい、ついてます。
ぐーっと、
ぐーっと。
それで30秒数えてみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。で、今度、それ同じように右と左でも私ちょっとアレンジしてやってみたんですけど、この間、小倉さんともそれやったの。したら、小倉さん、あんなに細くて顎のラインがシュッとした小倉さんですら、ガボーンって首のこう、ラインが深くなって、二人で、おわ
へ
え。これグッて、私たちさ、ほら、首の下がブルドッグみたいに伸びてきてるじゃん。はい、どんどん下下がってきてるじゃん。これが、はい、だたるんでるんだと思ってたの、うん。で、小倉さんもやりたくない。だってそれ首たるんじゃうでしょって言ってたんだけど、そうじゃなくて、この皮が縮んできてるから、三角形の一辺が短くなってきちゃってる。これをこう伸ばすことによって、グッと後ろに入っていくと、
うん、
首の彫りっていうのがさ、うん、顎の彫りっていうのがちゃんと深くなるってことが分かって、
うん、
森拓郎で検索すると YouTube いっぱい出てくるんで、
胸のところに両手を当てて、
胸のちょうど鎖骨の骨があるでしょ、骨の真ん中、首の真ん中にこう、首の中っていうか胸のデコルテの上の方にちょうど手を重ねておく、
はい、
グッと下に引っ張る、
はい、
で上だけじゃあグーッと上げて上で
上を向いて上を向いて顎を天井の方に上げて、
顎を刺して天井を刺してください。
あーすごい。でもここの皮がビーンって伸びる感じがしますね。
で、私はアレンジでこれいいか分かんないけど、
はい、
右と左もちょうど胸を押してこうやって左を左で引っ張って、
あーなるほどね、
で右も右で引っ張ってってやったら、
はい、
すんごい首動くようになったの。
へー、やってみます。
あ、今でも堀さんちょっとやっただけでもやっぱり首深くなってるよ。
へー、
だからなんていうテントのさ、なんていうの、頬が張っちゃってる状態なわけ、今の私たちって、
はいはい。
だけど、それをたるませれば、頬がこう緩んで、ちゃんと首にくの字が出てくるわけよ。うん、森拓郎首とか、ストレッチとかで検索すれば出てくると思うんですけど、これで首も本当に回るようになったし、ああ、輪郭のラインって思ってたのと違ったなと思ってさ。
いいこと聞きました。
なんか右と左に引っ張るのは森拓郎さんはやってないので、はい、私のジェンスアレンジでちょっと責任持てないんで、これ皆さん、アットユアオウンリスク、つまり自己責任でやっていただきたいんですけど。
素晴らしいです。
で、今聞いてるあなたが30代だったらやっても意味ないと思います。ただ単にストレッチになるんだけど、オーバー40はですね、
はい、
ちょっと、これ。
このなんか冒頭に一口メモを入れるっていうのはいいですね。このなんか、今週の
健康法。
今週の健康法。
ツイッターのハッシュタグでオーバーザさん見てたら、
はい、
ブローラミネーションとか、あとなんとかとかかんとかとか、あとなんだったっけなとか、うん、ちょっと話題が古くない？みたいな、まあ面白いから聞くけどって人いたの。うん、ごめん、うん、新しい話一つもしないから。悪いけど。新しい情報欲しかったら他聞いて。
そうそうそうそう。あの、百も承知。
百も承知。悪いんだけど、
う
ん、
多分、インスタとか見たら多分そういうのたくさん最先端でやってる人が。そうそうそうそう、
TikTokとかね、
はい、いると思うので。そうそう、
で、あと何言ってたかな、ですね。
今、だからそれ書かれた方はきっと、もう10年も20年も昔に VIO とかをされてる
の
かもしれないんですけれども、
う
ん、私たちにとっての最先、私たちにとっての今のブーム。
そう
そう、
そうなんですよ。っていうか、もちろん情報としては我々も知ってましたよ。はい、ただ、さあ手を出すぞっていう、この際のところなんですよね、今ね。
はい、そうなんですね。
そうなんでしょう。新しい話は、だって2021年にセックスアザシティの話を昨日のように話すっていう番組だから。
はい。なんなら今日は私なんか二角さんと三枝さんの話でいいかなってぐらいですから。
あ、二角と三枝の話。
あ、特に話はないんですけど。
ないのかな。ないのか。
いやか、まあね、首伸ばすっていうさっき言う話があったじゃないですか。うん、今ちょっと新人の育成をしてまして、うん、ちょっと私もいい話を一個、やり方を一個するとするんですけど、元劇団四季の先生で、はい、方で、大きな劇団をやってる先生に今外部講師で来てもらってるんですよ。で、その先生がおっしゃるには、私たち腹式呼吸、腹式呼吸ってもう、ずっと言ってきたんですけど、うん、今、腹式呼吸は古いっておっしゃっていて、そう、海外の、演劇集団とか、でももう腹式呼吸練習しないよって。う
ん、ちょっと待って。
だから、本当に今まで私たちが信じてきてやってきたものを覆すような理論をお持ちの方なんですけど、うんうん、まあだから多分、それも最先端として一個あるんですよね。はい。
ね、待って待って。で、何式呼吸なの？それは。胸式なの？
まあ、でも、お腹の方に力を入れてっていう、そのお腹のところに、空気を溜めてみたいなところは一緒なんですけども、うん、まあ、腹式としてなんか肺をどうこうするとか、横隔膜下げてとか、うん、そういうことはもう考えないでよろしいっていう先生の教えなんです。うん、で、その方がおっしゃってたのは、とにかく、口を動かすときに、母音をちゃんと耳で確認してくださいっていう。
母音を、
うん、そうだから、楽しいだったら、うん、ただったら、あーでしょ、のだったら、おーでしょ、うん、ね。その聞き取りをしっかりしてくださいって。で、これは子供の頃にやればやるほど、耳がよ、いい子に育ちますって。耳がいいって本当に私たち重要なんですよ。うん、で、多分耳がいいって、本当に会話する上でも、生きていく上でも、喋る上でも、
はい、
なんかとっても、重要じゃないですか。
うん、
はい。
うん、
で、それには母音を捉えることが一番必要なんですって。
例えば聞くときにっていうことは、うん、楽しいだったら青いっていうところを意識して
聞くってこと。そうです、そうです。よくあなただから出ましたね、今青いで。これって小さい子はすぐ出るらしいんですけど、私今全然出ないんですよ。黙ってなさいとかも、ああえあえい、
うん、あいだよ、
あい、ね、出ないでしょ。あなたすごいですね。え、堀井美香は何ですか？
おいいか。
お
お、おいいやだ、おいいやだ。
そうそうそう。だから、そうやって母音で一日中喋ることを、するといいですよって。自分の中で母音っていう音を捉えて、しっかり口も開くようになるし、耳もしっかりと鮮明に聞こえてくるっていう話。
おいえいおうよ。
ええ、おいえい、お湯屋へ行こうよ。
母音で行こうよっていうのを母音にしてるよ。おいんえいおう。
あなたすごい。私できないんですよ。私耳いいはずなのに。
だよね。
ちょっとなんか言ってみて、
う
ん、私に。
おいや。おうは、あいやべや。今日は何食べた？
あ、すごい。あいお、あいおい。
ありおり？
あいおり。かき氷。
かき氷。さっきこの人さ、ガストでさ、ガストの一人席でさ、無言で写真送ってきて、ガストの一人席でかき氷食べてたの。
かき氷と、コーラと、うん、じゃ冷たいお茶を飲んでも寒い、うん。
寒い、寒い。
寒いって言って出てきます。
で、怒られると思って多分写真送ってきたな、これと思ったから怒んなかったの。美味しそうとだけ送ったの。 いやいやいや。おいおい。
かき氷。おいおい。
おいおい。
うん。だから、あいおい、小さいお子さんがいたら、ちょっと母音で喋ったりとかすると、すごく口がよく開いたり、耳がこう、鮮明に聞こえてくるっていう。
クイズじゃん、母音的に喋った。
でも、シェイクスピアとかを、その演劇でやるときに、ずっと最初にまず、母音でやらせるんですって。
へぇー。
そうすると、言葉がはっきり出てくるっておっしゃってて、はぁーって思いました。
うちさ、父親が83じゃないですか。でもやっぱり、まあ、喋ってる方だと思うんですけど、それでも一日中誰かと喋んないってことはほとんどないんですけど、
うん、
やっぱり語尾がどんどん不明瞭になっていくわけですよ。うんうん、口の筋肉がなくなっていくから。
うん、
で、自分たちも雑に喋ってると、まあ語尾ってね、うん、丸まっちゃったりなくなっちゃったりしますけど、はいはい、それと違うんだよね。
ね、
口の筋肉がなくなってって、
うん、
ちょっと。
だからなんとなく喋ってるんじゃなくて、ちゃんとその母音を意識して、うん、しっかり口の閉じ方とかを、
はいはい
はい、考えるっていうことなんだと思います。
そうするとね、うん、あのほっぺたの筋肉も育ってきて、
うん、
なんか棒を加えたりしないでも、
そうそうそうそうそう、
揺れる棒を加えたりしないでも。
あとね、私ね、あの今青空っていう舞台に出るので、うん、お稽古があって、うん、
この間やったのよね。
そうなんです、うん、本当に幸せなことなんですけど、はい、なんかマスさんっていう本当に、うん、皆さんご存知のマスたけしさんっていう俳優さんと、うん、板尾さんっていう、うん、あの
板尾一次さんね、
はい、そうです。あと小宮ありささんっていう女の子と4人で、お稽古したんですけど、まあもちろんあの板尾さんもありささんもものすごい上手で、うん、本当になんか素晴らしくて、でもマスさんとかも圧巻で、うん、なんかこうちょっとステージがやっぱり私たちと違うわけじゃないですか。
まあ、舞台とか長年やってらっしゃる方だもんね。
そうなんですよね、うん、だからなんかあの人たちのその言葉の喋り方とかもすごいなと思ったし、
うん、
あとなんか私思ったのがすごい場違いだったんです。やっぱり自分が行ってその場所がね、
うん、
はい、場違いであるし超アウェイだったんですよ。
まあそりゃそうでしょうね、う
ん、そうで皆さんそんな別に仲良くはしないし、うん、それぞれこう自分の空気感の中でいらっしゃるんですけど、はい、完全に私あの違う分類の人じゃないですか、うんうん、そのお三方に比べたら、
はい、
でなんかこの長年この TBS の中で、うん、こうかいろいろいろんな回を回ってどこ行っても同じ知り合いのメンバーで、うん、いわゆるホームの中で仕事をしてきて、うん、なんだろう、場違いなところに置かれた時に、うん、やっぱなんかあこれ結構キョドるんだけど成長するなと思いました、
うんうん、サラリーマンはやっぱどうしても同じ会社の中でずっといるから、
うん、
行政は上手くなるけど、
うん
まあ、アウェイで弱いよね。
そう、うん。前提じゃないですか。もう知ってる人がどこ行っても知ってる人前提で。
う
ん
はいはい、いればいるほどそうなるからね。そう。にね、う
ん。どこ行っても暖かい、住み心地いいんだけど。うん
う
ん、
住み慣れたの、ね、
そうそうそうそう。でもなんかこの年でそうやって全然違う場違いな場所に出てくって。そう。
大事だよ。
不安だし、うん、心配だし、うん、やんなきゃやんなくていいんだけど。
いやー大事だよ、そうね。
大事だなと思いました。
結局同じ筋肉しか使ってないってことだからさ。
そういうことです、そういうことです。
やっぱそう人間関係のストレッチは必要ですよ。
うん、首伸ばしとね。
そう、ああいう母音
とね。
母音と首伸ばしと人間関係ですよ。母音、首伸ばし、アウェイですよ。母音で喋り、首を伸ばしてアウェイに行くっていう。
そして場違いを体験。
そして場違いを体験です。そしてかき氷を食べて家に帰る。大事だと思う、本当に。
うん。
うん、
全然。温度感違うところに行くってすごいね、うん、大事だなと思いましたよ。
なんかさ、だからそう、今週プチ運動いくつかしてたって言ったじゃない、うん、さっき。でさ、体動かすのも、私はパワー系はすごい得意なんですよ、
うんうんうん。
重いものを持ち上げたりとか。だけどやっぱり体が重いから有酸素だったりとか、細かく動かしたりとかってのは増えてなわけ。で、増えてなことやるとさ、気がめいるじゃん。だ基本やんなくていいと思うの、私は増えてなことは。だけど、体に関してはたまにやっぱやっとかないと。
あそうだろうね。
あの、重いものだけ持ち上げ、まさかり担いでどこ行くのって話になっちゃうじゃん。
うん、
だから、それでちょっと、体をバババって細かく動かせるなら、さっきここ来る前にやったらもう、汗止まんなくなって、更年期だか、運動の汗だか、さっき来た時私もう、出せダラダラで来て。
代謝良くなってんじゃないの？
そう。やっぱちょっとやると、何が大事ってさ、ちょっとやるとできないことが分かるじゃん、
うん、
できないことがあるっていうのをちゃんと分かることがすごい大事なの。
そう ね、
ね
できないのよ、ね、できないことは分かるのよ。私も、ね、あ、私長年ナレーションやってきて、うん、朗読もやってきて、一人で喋るっていうことを割と 自由にできたけど、うん、あ、私会話ができないんだって分かりました。うん、
なるほどね、なるほどね。
誰かと掛け合って、うん、大きい声で、マイクの前だったらまだできるんだけど、ボソボソ会話するとか、うんうん、朗読とかで、うん、大きい舞台で誰かと会話するって、すごい違和感なんです。
あ、そっか、間が、う
ん、それって何みたいなことを、うんうん、え、こんな風に言うっけみたいな。
はいはい。
だからもう今までやってこなかった筋肉を使うことの、うん、
それそれ。
違和感すごいですよね。
それそれ。そういうの大事。
大事だね。
大事
だと思ったんですよ、今回。
完全に転校しなくてもいいから、たまに刺激を入れるってやつよ。
そうそうなんですよ。ね、ピクピク動かすってことなんですよ。
そうそうそう。EMS よ。
そうなんです。
ボイン首伸ばし、なんだっけ。最近もう忘れた。
忘れた。なんだっけ。
母音首伸ばし、アウェイ、EMS。これ一個ずつ覚えていけるかなって。絶対無理。これ番組の終わり何も覚えてない。今週はですね、はい、メールテーマ設けなかったんですけど、そんな時にですね、たくさん、封書とかでですね、お手紙いただきまして。
そうです。ありがとうございます。
なんと、ミカさん感激の。
本当に私も開けた瞬間、スタッフに渡された瞬間、もう胸がキューン
A4 の茶封筒で届きました。
はい、はい、来たんですけれども、こちらはですね、兵庫県からですよ。カッパさん、おばさんネーム、カッパさんからいただきました。ヨウ照明さんのお話をしたんですけれども、
サンリオ、ね、
うん、そうなんです、サンリオグッズで何が好きって。で、スーちゃんは何でしたっけ。
ゴロピカドン。
ゴロピカドンで、私は皆さん存じ上げないかもしれませんが、ヨウ照明さんというポストカードがなぜかサンリオにね、置いてあって、で、大好きでっていう話をしたんですけど、私もヨウ照明さん大好きでしたっていう、もう結構ツイッターとかでもヨウ照明さん大好きだったっていう方がいっぱいいて、みんなでヨウ照明さんの文通セットで、文通したい。
うん、
で、小学校、初めて見たのがどこか覚えてないのですが、うん、小学校、高校生か中学校の時、東急ハンズでレターセットを発見し、奮発してブルーとピンクの2種類の便箋と封筒を買いました。大切すぎてなかなか使えず、まだ半分くらい残っております。大切に保管していたので、今でも使用できるものなのですが、封筒についている郵便番号欄が5桁なのが悲しいと。
ああ、本当だ。
ところです。サンリオさんは柳瀬隆さんが編集長をしていらした「シトメルヘン」という雑誌を出していたので、ヨウ照明さんが関係あるのではと調べたところ、1977年にサンリオ美術賞というのを受賞していらっしゃいました。ですので、きっとサンリオショップでも関連グッズが置いてあったものかと思われます。オチも何もない話ですが、子供の頃同じものが好きだった同級生がいて嬉しくなり、お便りいたしました。梅雨なのか夏なのかよくわからない日が続きますが、どうぞご自愛くださいということで、71年早生まれカッパさんからですね。カッパさんが小学校か中学校の時に買って大切に保存していたこのヨウ照明さんのレターセット、私にお裾分けいただいたということで、
ピンクのセットとね、青のセットで、ね、まあ柔らかな色で涙が出てくるね、本当ね。
もうこれ見た瞬間もうどうしようかと思って、
ゾクゾクゾクっとくるよね。
あの時だから、そのポストカードの前とかでずっと、うん、とこうやって見てた自分を思い出します。
なるほど、ね、
買いたくても買えなくて、うん、ずっと見てた自分を、
手に入ったよ、
手に入った、人のものをぶんどるような形で申し訳ない。
これが風の時代、陣痛力じゃないの、年通じゃない、陣痛、年通、電通も出ないの。これ、
いや、ありがとうございます。ちょっとこれ大事、
発注してないのに納品されちゃった、ありがとうございます。
大事にして、こんなよく、だから小中学校のものこうやってちゃんと保管されている方って、うん、
お返事書きなさいよ。
もちろんですよ、もちろんですがな、
ね、
いや嬉しいです。
ご自愛くださいといえば、堀井さん。
はい。
もう一つ素晴らしいものが届いたんですよね、はい、番組に。
はい。もう一つですね、今日はこちらでございます。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。我が家は夫も私もおばあさんの大ファンで、二人で毎週楽しく聞いております。私は水引きをなりわにしているのですが、はい、
水引き、ほら、
はい、
ご祝儀袋とかについて
これ作る方、
そう水引きを作られる方、
先日夫がオーバーザさんっぽいご祝儀袋って作れないのと言ったので、ちょっと考えてみました、はい、少し水引きのお話をさせていただきます。ご神物などを包む紙の 折り型と結んだものを言う水引きは、もともと武家の礼法で立場や包むものの種類によって紙を折るひだの数から結ぶ水引きの本数に至るまで細かく決まり事がありました。水引きの古典結びは100種類以上あるとも言われていますが、現代ではほとんど使われなくなったものもあり、なかなか普段の生活で目にすることはなくなってしまいました。今回お届けした水引きの結びは、松に日の出結びと言います。松と日の出の2つのモチーフを組み合わせ、豊かに枝を伸ばした松の向こうから朝日が昇るシーンを連想させる結びとなっています。
ほら見て、これ袋開けますけど、わー、すごい素敵なの。本当に、ね、こんな豪華な水引き見たことない。もう小林幸子のご祝儀袋よ、これは。
太陽が昇りに昇る様を。
で、しかも、中に入ってるこの紙、真ん中にいる紙に、
はい、
ご自愛くださいって書いてある。
そうです。
完璧、パーフェクト。
素晴らしい。
誰に何をあげたらいいのか、
そう言われてみたら、ご自愛くださいって書いたものってなかったです。うん、
ないよ。新しい
です。
ビジネスチャンスです。
あ、やりますか。
やりますか。これでね、ちょっとお友達になんか送ったりとか、
そうです、ご自愛くださいって言って。ちょっとなんかね、今。うん、
こんな時代や境。
元気をなくしてる方とかにご自愛くださいで。
すごい立派なの。花火のようでもあり、噴水のようでもあり、
はい、
金とブルーと両方水引きがあるんですけれども、まあ、こんなに豪華なね。
素晴らしいです。
太陽がさんさんと昇っていく。そして手前にある松もよくわかる。ありがとうございます。
ありがとうございます。たくさんあの説明も書いてきてくださったんですけれども、はい、ちょっとこれを読ませていただきながら、私たちも、これどうやってね、使う、こんな大層なものを作っていただいて、ね。
ありがとうございます。ラジオネーム KK さん。
KK さんです。なんかでも水引きってことは、どこかで買えるように KK さんの作品はなってるんでしょうかね。
なってるのね。そうなんだろうね。水引きを習ってた友達がいた、昔。あの、お稽古で。
作ることもできるんですか、
うん、そうそうそう。なんかそういう、あの、KK さんみたいな方に多分教えてもらうんだと思うけど。
あ、そうなんですね。そうそう、やってたよ。ねえ、どうやって検索したらいいのかしら、KK さんは。まさか KK さんだ
ろう。ないだろうからね。
そうそうそう。ないでしょうしね。
いやー、水引き素敵よ、これ。ね、
ありがとうございます。
あの、KK さんにお伺いして、スタッフが。もし OK ってことだったら、これ。はい、ね、掲載して、
そうですね、
ハッシュタグつけて、
はい、
ツイッターで、
はい、
番組のアカウントから
嬉しいです、
したいと思います。ありがとうございます。
なんか今日はいろんな方のこのお気持ちが、
そうです
ね、お気持ちの日です。
お気持ちの日でございます、はい。ラジオネーム、
はい、
50歳マルデギャルソンさん、
はい、
先日の放送、最高で最強の2人の珍道中、大笑いで拝聴しました。熱々あんかけの回を聞いて、スーさんプロレスは見ないのかなと勝手に解釈してしまい、その昔シュープロが愛読書の私は、今回の放送で万歳したい気持ちになりました。ミカさんの観戦メモ最高でした。首回りかっこ笑い、黒服のお二人が商店街を走ってる姿を勝手に頭の中で映像化し、 BGM をサンサーラにしたら、うん、そう、私でもちょっと思ってた、それは。
そうです、
ちょっとノンフィクションがあるなと思った。
生きてるから。
そう、さらにグッときました。カメラ回してほしかった。万華の話も遠からずにした経験もあり、かっこあんなに素敵なものではなく、夢中で追っかけてつながって遊ばれた程度ですが、胸がキュンキュンしました。5年前、主人が難病になり、現在寝たきりの全解除の介護生活です、
うん。
ここ数年で自営業だった主人の仕事をようやく一人で回せるようになり、仕事、子育て、介護にどっぷりです。自分の時間も持てず、どんどん自分自身に無頓着となり、過去ならざるを得ない。そうなることで、他の世界の人たちと、自分は違う、仕方ない、わかる人もいるわけないと、自分だけが大変になると思い込み、精神的に孤立して過ごしてきました。そんな中で出会えたスーさん、ミカさんやご助会の皆さんのたくましさに、自分自身を愛すること、勝ちにはいかないけど負けへんでの精神を学び、お腹の底から力が湧いてきています。思い通りにはならない人生、地に落ちるような気持ちになることもありますが、とことん味わい尽くして生きていこうと決めました。
うん、
とりあえずいい T シャツ爆買いしました。来週はヘルパーさんに頼んでエステも予約しました。
お、
いいね。
お、
スーさん、はい、ミカさん大好きです。この放送がいつまでも続きますように、うん、どうかお元気でお体ご自愛ください。うん、ということで。いやー、マルデギャルソンさん。実はですね、もう介護生活をしていて、うん、なかなか大変だっていう方のメールは、ちょこちょこいただくんですよ、
はい。
でもなんかご紹介するタイミングがなかったりとか、あと、
はい、
一回丸ごと介護会になっちゃうと、
うん、
送った人も、いや、そういうつもりじゃないしっていうね、
うん、
感じにもなっちゃうじゃないですか。うんうん、だから、 難しいな、どこでご紹介しようかなと思ってたんですけど、
うん、
そうなのよ。なんか女の一生ってさ、なかなかまあ男も女もそれぞれ性別によって役割が決められてた時代がついこの間まであったからね、未だにあったりするからだけど、娘やってさ、妻やってさ、母やってさ、その後介護でさっていうところでさ、役割ばっかりついてきて自分っていうのがないままに老後まで来る女性って少なくなかったわけじゃない、うんうん、そう考えるとさ、この間のほらテレビ何が好きだった話の時におしんの話になってさ、
うん、
おしん実は自分で自分の人生を切り開く女の話だよって、橋田壽賀子先生そういう話書いてたよって言ってたけど、やっぱそういう時にこうエンタメでね、
うん、
自分の気持ちを癒すしかない時ってあるよね、
うんうん、
だからもうマルデギャルソンさん51歳、
うん、
偉いよ前回女旦那さん、
本当にもうこれは毎日毎日大変な話ですよ、
うん、
ね。
だって目が離せない時もあるわけじゃない、うん、でお子さんもいて子育てようやく多分手が少し離れたなっていう時になって、でさ、私もすごい子供の頃のことは思い出すと本当恥ずかしくて穴があったら入りたくなるんだけどさ、みんなのご飯作ってみんなの世話するのがお母さんの仕事だと当たり前のように思ってたから、でもそんなわけないんだよね。なんとなくさ、まあ、突っ込んだ話するけど、母親を二級市民みたいに見てた時代ってあるわけですよ、私も。なぜなら、外で稼いでくる、いわゆる社会で顔を持ってるのが父親で、母親は家の中にいたから、なんて言うんだろう、この人は家の中のことをやる人、家の中の人、みたいなさ。恥ずかしいね、今考えるとね。
そうだね。なんか、朝起きて制服のブラウスにアイロンかかってないとお母さんって言ったもんね。
そう。
自分でやれよっていう話だもんね。
そう。でさ、お弁当箱をさ、
うん、
出すの忘れたりとかさ、うん、まあ、ね、邪魔ばっかしたじゃん。
そうだね。
ね。
邪魔ばっかしたじゃん。
親の邪魔ばっかしてて。で、しかもそれが、なんていうの、やってくれんのが当たり前、対価も支払われてないのにさ。文句一つ言わないってことではなかったけど、まあ基本的には投げ出さずにやってくれた親がいてさ、いやいや、なんか、で、自分がもう女なわけじゃん。
うん。
で、自分が、ああ、自分と同じ属性の人にそういうことしてたんだ、私と思うと。
うん。
通り返しつかねえみたいな思うことあるんだよね。
そうだね。うん。
だからね、この51歳、まるでギャルソンさん、お子さんがね、今おいくつぐらいなのか、男の子なのか、女の子か、わかんないけど、エステ行ってくださいよ。
うん。
エステ行ったら人生変わるから。
うん。本当に1時間ね。誰かの人の手にこう自分を任せるとか、
うん
うん、
よくさ、私20代の時にさ、アラサーぐらいの時かな、友達結婚して子供もいる子がさ、わあ人が作ったご飯美味しいって言いながらさ、
本当、うん、ね、そうなの、
食べてんの見て何言ってんだろうと思ったけど、うん、そりゃそうだよね、
うん、
自分がまあ一人暮らししたりとかするようになると誰かが作ってくれたご飯っていうのを食べること自体が本当に尊いし、外のご飯じゃなくて、しかもそれ、うん、ずっとみんなに作ってる側なわけじゃん。
そう、なんか受け身でいることの時間って少ないから、
うん、
そう、誰かに何かしてもらうっていうね、うん、そういう時間を本当に1週間に1回でも作るといいですよね、うん、
それいいね、受け身でいる時間、
うん、そうなの
ね、
う
ん、いつもみんなにご飯何にするって聞いたりとかさ、
うん、
こう
こっちからなんかやるんじゃなくて、うん、ぼーっとしてて何かが勝手に進んでいくっていう、
そうだね、
そこに身を置く時間って大切ですよね、
うん、本当そうね、
うん、ね、まあなかなかね、
本当にね、そうはなかなかいかない、
うん、
まあただエステに行って人生が変わった方、人生が揺らぎ始めた方から今回ですね、
はい、
封書でお手紙いただきました。
わかりました、じゃあ読ませていただきます。 お名前はおばさんネーム、
うん、
ペンネームは、うん、サワラです。
それサワラ、それとも桜、どっち、だいぶ違うんだけど印象が桜とサワラでだいぶ印象違う。
えサワラじゃない、これ、
え魚、
受精を
とサワラってことにしましょう。サワラさんこんにちは、桜だよって言ってるかもね、向こうで。サワラさん、サワラさんおいくつでしたっけ。
58歳でございます、はい、
先ほどのね、
58歳の揺らぎ、
うん、先ほどのマルデギャルソンさん51歳、そして揺らぎ、はい、
58歳、
サワラさん、
はい、今日の揺らぎです。スーさん、ミカさん、毎週楽しく拝聴しております。日々の疲れを吹き飛ばすこのポッドキャストを車の中で聞き大笑いしております。すでに募集が終わってしまった気もするのですが、自分の身に起こった信じられない片思いについてお二人にお伝えしたくペンを取りました、はい、私たち締め切りとかないので、いつでも大丈夫
番芸の話もまだ募集しますよ。いつでもどうぞ。
今頃この前なんかおにゃんこクラブがさって言われたらいつの話って。おにゃんこクラブがめっちゃ面白かったよって言われて、おにゃんこクラブの話したっけって思うぐらい、みんなのもう時空が入り乱れてるので、はい、私たち。はい。私は58歳、専門職として多忙な日々を送りつつ、仲良く2歳を上の夫と過ごし、うん、子供たちは独立し、まあ絵に描いたような幸せな日々を過ごしております。下の娘が、たまにはママもこういうのいいんじゃないの?と母の日にプレゼントしてくれたのが、独立したサロンのトリートメントのクーポン券でした。はい、大場さんでは様々な美容の話題で賑わっておりますが、私はエステもトリートメントも未経験、美とはほぼ無縁に生きてきました。そんな私へのプレゼントがすごく嬉しくて、仕事が休みの昨日早速行ってきました。40代の明るくて気さくな女性がボディートリートメントをしてくれました。紙ショーツ1枚になってアルマオイルと植物油を混ぜたもので施術してくれて、今まで整骨院とか鍼灸マッサージは受けたことがあるのですが、かっこおばさんですから、それらとは全く違う手と肌のダイレクトなケア、すごく癒されました。また施術をしてくれた方、仮名 J さんとの会話もとても楽しかったです、J さんが、私は旦那もいるし子供もいて何も不満ないけど、私の友人でレズビアンの子は私はレズだって言うんですよと言われました、ちょうどこのポッドキャストでそんな話題があったなぁと話しました。ああそうなんですね。確かにこうやってトリートメントをさせていただくのは女性に限らせていただいているんです。確かにある意味レズビアン的な行動かもしれません。今までそんな風に考えたことがなかったけれど、その時なのです。私たちはごく普通に会ってごく普通に話をしていたわけです。でもある瞬間に何かの拍子にふと体が触れ合った時に、私は突然心の底からその人、J さんに抱かれたくなったのです、というねじ巻き鳥クロニクルの久美子さんのようなことが、まさに突然唐突に自分に起こりました。
村上春樹。
その後はトリートメントもヘッドマッサージもちょっとここでは書けないようなあられもない妄想が半分、 J さんとのあくまで普通なちょっと突っ込んだアルマオイル談義半分でどうにか過ごしました、帰りの車の中で一人自分がどんなことを思い、一人である意味悶絶したかはご想像にお任せします、全く偶然でしかないと思いますが、帰りがけ私が気持ちよかった、またゆっくりできる時に来ます、夏休みくらいかなというと、 J さんは体は正直です、体が欲したらまた来てくださいと言いました。体はもう今欲しているのよともちろん言わず笑顔で別れました。性欲、こんなものが自分に残っていたとは全く想像できません。でもそれは夫とでもなく他の誰とでもなく、J さんに対してのみあるものです。きっとこれってもう片思いなのでしょう。昨日のあの時以来、仕事以外はこのことばかり考えています、コロナもあり本当に身を削る日々、医療従事者です。
ありがとうございます。
神様のくださった生き抜くためのプレゼントと思い、この思いを心に秘め、日々一生懸命生きていこうと思っております。あまりに秘密にしたく、スマホにもパソコンにもこのことは秘密にしておきたくて、お手紙にしたためました。梅雨時、スーさんもミカさんもご自愛ください。5月19日。
いやー、沢原さん、もしくは桜さん、沢原さんですね。いやいやいやあるでしょ。
58歳で初めて、気づく、
しかも異性愛者で家族もいて、平和で幸せで、特に不満はないと思ってたところに、同性の女性にオイルマッサージをされたら、性欲がそもそも湧いてきたのと、抱かれた相手が女性だったっていうことで、今デュアルコアで大混乱ですよね。
EMS です。
EMS です。結構わかんない。
ピクピク来ちゃった
です。EMS の刺激。EMS の刺激ね。なるほどね。これは。なるほどね。
はい。
いや、でもね、ここまで正直に自分の揺らぎを把握できてるっていうのは素晴らしいことだと思うけどね。
はい。
だってね、まあ我々さ、 それこそ女に生まれたらあなたは男が好きなんですよっていうふうに教えられてきて、まあそこに違和感を感じて自分自身がまず女だっていうことに違和感を感じる人がいたり、あとは好きになる相手っていうのが異性ではないっていうことに違和感を感じたりして、なかなかそこに対して大っぴらに言えないっていうことをしてる、経験をしてる人が多分このリスナーの中にもたくさんいらっしゃると思うんですけど、異性愛者だと思ってる、性自認が女だと思ってる我々だって分かんないからね、そんなの。
そうですね。
もう半分思い込まされっていうこともあるわけだし、はい、だって同性の人とそういう気持ちになったことがたまたまないだけだし、
うん、
相手の人っていうのが、
うん、
例えば相手も異性愛者だとしたら、うん、そもそも私たちはそういうのないですっていう前提で話が始まってるから、
うん、
ただこれ思うんだけど、なんかすごく未来に開いてる話だなと思って、
うん、
優しく自分の体をいたわってくれる人に身を預けたくなったって話じゃん。
そういうことです。
ね。う
ん、別に性別とかではないんですよ、
うん、
きっと。
うんうん、
はい。
J さんが、私は旦那もいるし子供もいて何も本もないけど、私の友人でレズビアンの子、私はレズだって言うんですよと言いましたっていう、うん、ふうに向こうがね話しかけてきてくれたって、うん、話しかけてきたってことなんですけど。
うん、
まあそこに何の意味があるのかわからないし、深読みしてもしょうがないんだけど、単純に多分、体を優しくこうやっていたわって触ってくれる人がなかなか今そばにいなかったっていう、
はい。
だけのことだと思うんだよね。
はい。はい、
で、あとはやっぱり、性欲ある人はあるでしょ、そりゃ。
うん。
ね、
うん、
なんかさ、それもさ、なんだろうね、うちらの時代なんてまだ全然だよね、その、女に性欲があるイコール罰みたいなさ、良くないみたいな、
うん、
ずっとあったじゃん、
うん、
で多分未だに。だけどこの間びっくりしたのがさ、伊勢丹とかでも今さ、女性用の性具、セルフプレジャーって言い方私どうかと思うんだけど、ちょっとなんかちょっと恥ずかしいなと思うんだけど、伊勢丹とかでも売ってんのね。
へー、
伊勢丹、三越伊勢丹とか。
あ、そうですか。
そう、
今ね、本当になんていうの、その風俗ではないんだけど、女性のこうマッサージあるじゃない、うんうん、あれで男性のエスティシャンが入ってるお店が多いですよ。
ありますよね、うん、それもいろいろグレーなところもあるんやでっていうところだけど、
普通にホットペッパービューティーで出てくるから。
そうなのよ、イケメンがやってくれますみたいなのあるんだよね。
そうそうそう、何の恥じらいもなく。
そうそうそう、はい、でこの話を聞いた時にどういうリアクションをするかで、自分自身の、
うん、
はめ込まれてる方っていうのは結構はっきり出ちゃうっていうかさ、うわ気持ち悪いとかね、
う
わなんかそんな女の人が性欲なんてとか、うわ、ね、その年齢いってもなんとかなんてとかさ、そこでバツって切っちゃうと、自分がそれこそそういう思いを持った時に取り返しがつかなくなるっていうかさ、収拾つかなくなるじゃん、自分自身が悪になっちゃうじゃん。そりゃもちろんいろんな側面から物事っていうのは見られるので、異性もしくは同性を人格としてなく性的に消費するっていうことの是非だったりとか、
うんうん、
あとは、そこに搾取がないかとか、経済的な搾取がないかとか、うん、社会的な問題とかっていうのもいろいろあるはあるんだけど、それとはまた別の問題で、誰か家族でもパートナーでもない人に優しく触られたいみたいな欲望っていうのが、
うん、
の存在自体を否定しちゃう、そういうものがないとか、そういうものがあっちゃいけないってなっちゃうと、またちょっと話がね、ややこしくなってくんだよね、
はい。
逆にそういうのは、あるった上でどうすんのっていう話にした方がいいと思うんだけど、まあ性的サービスじゃない、本当に男性がマッサージしてくれるっていうのもあるし、うん、逆に男性が苦手っていう人もいるよね。
うん、
その、私なんかはそうだけど、ねぎらわれるとしたら同性の方が、
そうですね。
っていう場合もあるし、うん、まあ、だその、本当にでも58歳で性欲があって、それの、なんだろう、抱かれたいと思った対象が、今まで自分は異性愛者だったけど、同性の人っていうの、うん、っていうのは、
うん、
それをこれだけ、なんて言うんだろう、新たな自分の人生の中に起こった出来事として、まあ、秘密にしておきたいとは書いてあったけど、
うんうん、
自分でこう、したためられる弾力があるのはすごいよね。
うん、素晴らしい。
素晴らしいよね。
あとなんか娘さんからいただいたチケットで今回行かれたってことなので、うん、まあ、ご自分で今度行かれるとき、ちょっとなんか他の人に行ってみてもいいですね。同じように思うのか、
うんうん、
でもその J さんだけに対しての気持ちだったのか、うん、ね。
そうだね、
うん。
確かにいろんなとこ、それこそホットペッパービューティーとかで探して、
うん、
初回はみんなどこも安くしてるから、うん、オイルマッサージ行ってみて。
多分初めての未経験っておっしゃってるから、割と衝撃だったんだと思う。
初恋の人好きになっちゃう感じ
だ。オイルとかでスーってやられる感じとか。
はいはいはい。
あれはね、私たち何回かやってるからね。
そうね。
もう ああ気持ちいいって終わっちゃうけど、
すれっからしですよ我々なんて、もう
すいませんもっと強くお願いしますみたいな感じですけど、多分あれを初めて経験された時には本当に丸ごと愛してしまうのは分かります。
分かるね、うん、だから初恋が忘れられない感じになっちゃってるのか、うん、いやーでも素晴らしい経験だよ。
そうですね、
そんなものもないよなんて、ね、
揺らぎですね、揺らぎです。
あと私今日すごいこのメールも来てて素晴らしいなと思ったのがあって、ヨンスさん、スーさん、ミカさん、こんにちは。僕は地方で美容師をしている31歳のメンズリスナーです。
はい。
お二人の楽しく寄り添ってくれるようなトークにいつも楽しませていただいてます。そんなお二人にとも勇気を出して初メールします。僕には仲良くしている男友達がいます。その彼は10歳年下の21歳の大学生で、別の友達を通して知り合いました。家でお酒を飲んだり、ご飯を食べたり、仕事終わりに連絡を取って一緒に一服したりする、そんな仲です。10歳という年齢差もあり、話や価値観が全く合うというわけではないのですが、ゴールや目的のない会話ができたり、最近の身の回りで起きたこと、感じたことを話したくなるような、僕にとっては大切な友達でした。先日、突然その彼から来月地元に帰ることになったと告げられたのです。コロナの不況もあってかバイト先がお店を畳んでしまい、大学の授業はオンラインで参加できるということで、ここにいる必要がなくなってしまったのです。彼にとっても急な出来事だったのですが、突然目の前に現れた別れという現実に僕はとても悲しく寂しくなってしまいました。直接言葉で伝えてくれたこと、慎重に話す様子から僕を驚かさないようにと配慮してくれているようにも感じられたので、そっか寂しくなるなぁとだけ笑って伝えました。一生会えなくなるわけではないし、関係が全く切れてしまうわけでもない今の時代、連絡を取ろうと思えば取れるし、会おうと思えば会いに行ける、また縁のある人ならいずれどこかでまた会えるはず。僕もその通りだと思います。ただ物理的な距離が開くことで心の距離も開いてしまい、疎遠になってしまう可能性があることをとても悲しく感じます。大人になるといろいろな場面で仕方ない、受け入れるしかない、我慢するしかないという場面が多くなりますね。思ったことをすべて言葉にするわけではないし、わがままを言って周囲に困らせるわけにもいかないので、今回の出来事、僕にとっては純粋に寂しくて悲しくて辛いです。子供みたいですが、ただただ寂しいのです。そんなことを31歳の男がと笑われてしまいそうで情けないのですが。お二人の経験された別れに関するエピソードや考え方、スーさん、ミカさんのどちらかが遠くに行かなくてはならなくなってしまったら、など、例え話が何か聞けると嬉しいです。長くなってしまいましたが、いつもイヤホンの出力先で応援しています。うん、これからさらに暑くなる季節、どうかお体ご自愛ください。
うん、
私このメールに結構感動してしまって、
はい、
現代の31歳の男は、うん、寂しくて辛くて悲しいってことをこんなに素直に書けるんだと思って、
うんうん、いいことじゃないですか。
もう私これあなたは神に選ばれた人っていう言い方ちょっとあれか、うんうん、それは大げさだけど、なんて言うんだろうな、祝福されてますよ、うん、これだけ自分の感情を31歳っていう男の人が、うん、自分でもちょっとねそんなことを31歳の男がって書いてるけど、
うん、
女性だったらこれさ、女友達と別れちゃって寂しいんですっていう気持ち、うん、素直にかけたりするけど、うん、男の人ってやっぱりそれがなかなか言えないじゃん。
そうですね。
でも21歳10個年下の人で、友達って書いてるから多分友達なんでしょう、
うん、
がいなくなることがとても寂しいっていうことを、うん、こんなに素直にかけることは恵まれてるっていうかギフトですね、
うん、
本当に。
小さい頃はね、うん、それが普通にできたことでしょうけどね、あきらくんが引っ越しちゃうみたいな、僕悲しいみたいなね、うん、それがねやっぱりね、
いくつからできなくなるんだろうね。
そうでしょうね、う
ん、いやすごいちょっとじんわり来ちゃったんですよこれに、
うんうん、
あのこれから先、うん、ちょっといい国になっていくかもなってちょっと思っちゃったんですよね、うん
うん、なんか、うん、ね、そうですね、
これが素直に言えて聞く側も、男のくせにって言わないで、
うん、
そうだよね、寂しいよね、うん、
だよねってね
って言えるところ、その境界線がどんどん曖昧になっていくといいですね。本当にいろいろ、そんな最初から決まってるわけないしさ、別にそのヨンスさんが、彼のことを恋愛対象として見てるかどうかって話ではなくて、友達が遠方に引っ越してしまうと寂しいっていう、その堀井さんが言った子供だったら当たり前にあったことっていうのが言えなくなってくる。でさっきのその性欲の話と一緒で、当たり前のことが言えなくなってくるって、なくなったわけじゃないんだよね、
はい、
なくなったわけじゃなくて、うん、それはみっともないことだとか、うん、はしたないことだっていう烙印押されるようになってから自分の中でないものとすると、結局そこが歪みが来ておかしくなってくから、いやヨンスさん本当にさね、でも寂しいね、友達いなくなっちゃうのね。
ねえ、
どれぐらい遠くなるんだろうな。まあ LINE 飲み会とか Zoom 飲み会っていうのもなかなかね、そんなには続かないだろうからね。
そうだね。
でもさ、こういうなんか 10個年下なんだけど気にせず、
うん、
身の回りに起きた出来事とか感じたことを話したくなるような友達って、
うん、
貴重ですよね、うん、しかも年がこれだけ離れててさ、
うん、
お互い気兼ねせずに話せるわけじゃない、うん、相手もちょっとね寂しくさせないようにと思って気使って喋ってくれてんだよね、
うん、
切ないね。
でもなんかねほらさっき私がスーちゃんにかき氷送ったみたいに普通に LINE で、うん、今何食べてますとか、
そうね、
それぐらいでもね、うん、やり取りできるといいですね。
つかず離れずでいいよねしばらくはね、
うんうん、
こっから先どんどん状況が変わってったりしてどっちかがまたどっちかの近所に行くとかあるかもしれないし、
うん、
あとやっぱり40過ぎると俺友達いないことに気づいたみたいな男の人すごい多いじゃん、
うん、
であれもさその人が友達作る能力がないとかサボってたとかじゃなくてやっぱり自分の心の内とかを友達に話すのはみっともないとか恥ずかしいみたいなのがあるからだと思うんだよね。そしたら友達必然的にいなくなっていくじゃん。そうなるとやっぱすごい寂しいねっていう人もいるのでさ、別に友達いなくても平気な人はいいと思うんだよ、
うん、
だけど、
うん、
友達がいたら違っただろうなって思う事態に陥ってる人もいるからさ、うちらぐらいの年になると、うん、それはこれは大事にした方がいいっすよ。寂しくて辛いけど友達との別れっていうのは、
うん、
でも縁さえ切らなきゃいいんだよね、
うん、そうだね、またどっかで繋がってればね、
なんかたまにそう連絡したりとか、それこそ休みに向こうの地元に行ってみたりとかさ、
うん、
そういうのでいいんじゃない、
ね、いや
今回さ特にメールテーマ設けなかったのはまあまあこういういろんなお便りが少しずつ溜まってきてるっていうのもあったんだけど、たまたまじゃあここにね、じゃあ今回は特にメールテーマなしで終わったねって先週終わって今週何話すっつってさっきついさっきだけど私たち連絡する、うん、まあとりあえず流れでみたいな決めてなかったけど、
うん、特にない話したいことある特に
ないとかって言ってたんだけど、ここスタジオに来たら来たらやっぱこういうメールがさ、
はい、
全部つながった話じゃん、すごくない？
そうだね、そうですよ、
ご自愛くださいから何から、
はい、だから陽照明さんから水引きがあって、うん、最初何でしたっけ
ねえねえ、ねえ一番最初のあれ母音のやつを覚えてる、
ね、
母音
首母音 EMS でしょ
違う首母音じゃ首の下に母音がついてるみたいじゃん、おっぱいの話じゃないから
首
母音首伸ばし
EMS でしょ、
あとその前に向かって母音首伸ばし
何なかった
アウェイ
だ、アウェイだ、
カタちゃんにアウェイって怒られた。なんでこのおばさんたち忘れてんだよ。ね。
首、母音首伸ばし、EMS アウェイ。
そう。
ということです。そして、揺らぎ。揺らぎ。
そうですね。
はい。
揺らぎですよ。
ということでございますよ。
最高です。
ね。あの、ほら、私、スーさんに、竹下選手のお母様のインスタ、
はい、
おう、
恵子さんね、
私はねもうね今ね
夢中でしょ
しばらく夢中になる、ね、真のインスタグラマーを見つけましたここにいたと思って、本物はここにいたと思ってずっと見てる、
だから私にスクショ送って
くるもんね、竹下恵子さんの竹下恵子さんのインスタをずっと見てるの私は、ね、で、Qちゃん の奥様の、
うん、
柏木さんをずっとこう今まで見てたんです。あ、
はいはい、そうですね、柏木
さん、
ね、
自分がインスタ、うん、まあ、柏木さんのインスタは本当に毎日後ろにこうバラが見切れてるみたいな。
でも必ず飾ってるって言ったね。
そうです、うん。素敵なカップというような、まあ、どこを切り取っても絵になるようなインスタなんですけれども、うん、まあ、どっちでやるか迷うなって思いました。自分でインスタならどっちでやる、
どっちもなんじゃないの？どっち、ね、まあでもやっぱり豊かな方ですよ。だって
そうですね。
全てを持ってるって言い方を他人がジャッジするのは非常に下品ですけど、
はい、
ご家庭があって、
はい、
息子さんが2人いらっしゃって、
うん、
でご商売やってて、
うん、
で家族みんな幸せでって、まあ、もちろん見えてないところたくさんあると思うし、どの家族だってトラブルもあったりとか悩みはあったりすると思うけども、
うんうん、
楽しそうじゃないですか、
う
ん、
だからこと本当をねこうやって出せるっていうね、
う
ん、そう素晴らしいですよ
ね、
うん、
できないわ私はかっこつけちゃうわ
そうだね、うん、 ちょっとこう加工しちゃうしね。
そう
ね、
絶対無理。
撮る角度とかね
考えて何枚も撮っちゃうし絶対無理。こんなにだって私そういう意味では貧乏だもの。一人だし、親一人しか残ってないし、子供も孫もいないし、夫もいないし、そういう意味では人的資産ゼロだから、そんなのね、無防備じゃいらんないんだよ。こちらこちら事情があるんだよ。
竹下さんはさ、私たち戦車の、あの、雪の宿食べちゃった、うんうん、たじゃないですか。
竹下さんも雪の宿食べてるって。
竹下さんも雪の宿食べてるって言って、竹下さんのインスタの上げ方が、もう雪の宿を全面に撮ってるだけの。
で、しかもね、食べ終わったのとかも上げてるんだよね。食べ終わった後の袋とかも上げて
る。ただ撮ってるだけなのに、うん、なんでこんなに、なんでこんなにストーリーがあるんだと思って見てました。
ね。実はですね、
はい、
前回、バンギャの話で、結構まあその色恋話も多かったじゃないですか。
はい、
で、真のバンギャの話っていうのを私最後にちょろちょろっと飛ばしてしまって、どうしても読みたいんですよ、やっぱりこれ。
いいですよ。
なんで最後いいですか、うん、おばさんネームユンユンさん、51歳。やっぱ51歳ぐらいがこういい時代を過ごしてるよ。
うん。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
私は色気が足りないのでグルーピーにはなれませんでしたが、バンドの追っかけをしていた時期がありました。追っかけていたバンドは知る人ぞ知る、大体知らないソフトバレーです。知ってるよ、ソフトバレー。早すぎたといえばソフトバレーソフトバレー、遠藤良一、藤井真希、森岡健、三人組のテクノユニット、枕言葉の場のように、時代に早すぎたと書かれてしまいがちな、評価は高いがあまり売れなかったバンド。当時ソフトバレーはデビューしたばかりで、ツアーといってもライブハウスが中心。日清パワーステーションでライブやると、すごい渋谷公開のやつを出世した、そんなフレッシュな時期のお話です。日清パワーステーション、超懐かしい。
懐かしい。
新宿にあったよね。
あった。
だって渋公だって今なんか、名前、ラインホールみたいなの変わってるもんね。私のグループはメンバーとお付き合いしたいとかそういうのではなく、いかにメンバーの受けを取るかを追求していて、曲中の合いの手にギャーと大きな規制を上げたり、サイリウムを腕に巻いて客席の後ろの方でステージ無視してボーギングし続けたり、過去ケンちゃんに前の方においでよとステージ上から笑いながら声をかけてもらいました。いや、いいね。初期の追っかけの中では目立っていたと思います。おかげで言えば地方遠征、もちろん私もバイト代をつぎ込んで全国あちこち行きました。一番元気だった時はツアー60本あったら32本行くぐらいのレベルです。すごいね。地方に行くとなれば入り待ち出待ちはもちろん、移動も同じ新幹線で行きたいのが心情。名古屋大阪仙台など当日移動できる場合は、会場入りの時間を考えると10時から11時半頃までの新幹線に乗る可能性が大きく、東京駅の新幹線指定席側の改札付近に自分たちも切符を買ってメンバーやマネージャーが来るのをひたすら待ちます。お目当ての人が現れなくても他の芸能人に遭遇する確率はかなり高く、今まで見かけたのはそのまま東、今道智孝、柳ジョージ、そしてなぜかしょっちゅう遭遇するビギンアンドモア。ある時名古屋方面だったと記憶しますが、メンバーが目論見通り東京駅に現れ、私たちも同じ新幹線に乗り込みました。ソフトバレーはそこまで売れてなかったので、グリーンではなく普通の指定席、メンバーのいる指定席車両のデッキで、どうしよう、同じ車両に座るかと迷っていると車掌さんが来ました。車掌さんにどこが空いているのか、尋ねると、お、ちょうど空いてるから後ろ取ってあげますねと、メンバーの真後ろの指定席を取ってくれました。ひゃーとビビりながらも、ちゃんと席を取っているので、正々堂々と着席。大好きな人が、大好きな人の後頭部が目の前に、近くに行けて嬉しいというのは一瞬。これがメンバーがこちらの素性を知らなければ、ニヤニヤしれっと座って聞き耳でも立てていられるのですが、普段から名前と住所の書いたファンレターを何度も手渡ししているので、私たちがどこの誰か名前も顔もしっかり認知されている。私たちが何かを話すとメンバーの頭がピクッと揺れて、こちらをしっかり意識しているので、迂闊に会話するのもはばかられ、メンバーもこちらがいるので何も話せないという、全員漏れなく緊張状態。まんじりと2時間を過ごし目的地に着いた時には、こちらも向こうも全員ほっとして新幹線を降りました。推しアイドル憧れの人とは適正な距離感を保ち、ちょっと離れたところからキャッキャするのが一番楽しいと学んだ瞬間でした、
うん、
それから20年後、うん、久しぶりにメンバーの今は亡き森岡健ちゃんのライブの出待ちをした時、うん、20年のブランクがあったのに、うん、健ちゃんは私の顔も名前もちゃんと覚えていてくれました、ね、これは嬉しいよね。俺の名を刻めえと思っていたけれど、20年経ってもちゃんと刻まれていたのは本当に嬉しかったです。ソフトバレーは永遠に再結成が叶わないので、現在元気に活動している爆竹やるらしいや家も、もっとすごいアルフィーなどのファンがとっても羨ましいです。私からの報告は以上です。ジメジメとした雨の季節が参りましたが、どうぞ皆様ご自愛ください。 ということで。
いいね。もうそれだけで生きていけるね。
これだけで生きていけるよね。
本当に。
だってさ、しかもそのメンバー今もう亡くなっちゃってるわけですよ。で、その人20年ぶりに会ったら名前も顔も覚えててくれたら、あなたそりゃ、生きててよかっただよ。
生きててよかっただよ。ね、
本当に。
ねえ。
ね、メンバーに分かってもらうように腕にサイリウム巻いてボーギングしてたって。捕まるよ。で、時代が時代だよ。捕まるよ。
その後適切なこう距離感みたいのも分かるね。すごいね。
これ難しいね。
近づいちゃいけない人っているからね。
そう。
いますか？
はい。
いる。
いる。
ああ、そうですよね。
名前を使って近づいてはいけない人っていうのがいますよね。そうですよね。
私ね、あのね、京太郎さんっていう落語家さんがいるんですけど、はいはいはいはい、すごい大好きなんですよ、色気があって。で、私、お友達がすごい落語が好きな子がいて、その子について、いろんな落語に一時通ったことあったんですけど、で、京太郎さんすごい好きで、いつもこう、後ろの席、一番後ろの席、なんかすっごい距離があって見てるんです。
うん、
で、なんか、まあ、ほらこういう仕事で、まあ、彦一さんと一緒だったりとかするから、下手したらこう京太郎さんの
認知してるでしょ、向こうも、
あの、うん、2、3列前とか、いや認知してないですよ、そんな言ってないし、うん、あれだから、で2、3列前とか真ん前とかで見ることはもしかして可能かもしれないんだけど、うんうん、もう絶対そこは嫌なの、やっぱりこの距離を、この距離を大事にしたいの、うん、
この距離があるから燃え上がるってこともあるからね、
そうなんですよ、
難しいよ ね,
ね。近くには行きたくないんです。
う
ん、
まあ言うてる私、何回か前に、M ステ理論とか言ってましたけどね。
そうか。
向こうから来いみたいなこと言って。
いやでもほら、距離、もうそのままの距離でいたい人っていますからね。なんか、見ていたい人、
う
ん。
そう。本当に、距離を縮めすぎない方がいいっていう場合もあるし、そうですまあ、距離を縮めて仲良くなるってこともあるんでしょうけど、
うん、
まあでもこれは嬉しいよ。
そうですね。
しかもね、ソフトバレーっていうのが最高ですよ。なんかこう、なんて言うだろう。これ、大自慢ブラザーズだったら、まあいい人たちなんだろうな、みたいな感じだけど、こう、なんて言うの、皇室でさ、硬いね。硬い皇室の音楽、結構エッジーな音楽をやってる人たちが、我も人なりっていう感じで覚えててくれたっていうのは、まあいい話ですよ、
本当に。今日はいい話。
本当にリスナーのメールで成り立ってるね、この番組は。
ね、
本当に。
ありがとうございました。はい、
といったところで今回ここまでにしておきましょうか。
はい、オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で OVER です。
番組公式ツイッターアカウント開設しました。ユーザー名は OTS_TBS ラジオ、TBS ラジオオーバーザさんで検索すると出てくると思います。ハッシュタグオーバーザさんも辿ってると出てくると思います。おかげさまで番組の LINE スタンプ大好評でございます。
うん、
事業部の方がですね、うん、すごいペースですって言って、
ありがとうございます。
来てくれました。これもリスナーの皆さん、あのリスナーズチョイスアワード思い出しますね、ポッドキャストのね。
はい、今年も撮りましょうね。
何言ってんだよ、もう一回でいいじゃん、もう。
いやいや、リスナーズチョイスアワードって何年でもいいんですもんね。
そうのはずですけどね。
そうです、そうです。
またみんなに負荷をかけるの。
もう筆の準備をお願いいたします。
ちなみに LINE スタンプですね、リスナーのかなこさんという方にデザインしていただきました。引き続きこちらもよろしくお願いします。
はい、そしてスーさん原作のドラマ生きるとか死ぬとか父親とか、毎週金曜日の深夜0時12分でございます。テレビ東京ですよ、はい、皆さん見てください。
残すところあと2回かな、3回か2回か、そんな感じなんで、2回じゃん、ぜひ見てください。はい、堀さんの音読教室も絶賛好評発売中、出版社は完全です、ぜひ見てみてください。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー TBS Podcast